あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
私よくクムさんに勧められて気持ちが高まってお買い物をするっていうのを以前からね、
はい、
ちょこちょことあるんですが、まあ相談してこんなの欲しいんだけどって言っておすすめされて、よしじゃっていう流れなんですが、先週とかでほらアンカーの急速充電器、
はいはい
はい、PD 対応の話題ありましたよね、はい、で私スマホ iPhone11 にはプロはもともと対応してるけど、ノーマルの、
まあ、対応してるというか対応アダプターがついてる
ってことですね。そうついてるけど、はいはい、私のはついてないっていう、
はい、
11はついてないっていうので、あ、これはもう買おう、
うん、
これで朝慌てることもないわと思って、はいはい、まずは常にうちのコンセント枕元のコンセントに差しっぱにするよう買ったんです。普通 の、 折りたたみプラグなんですけれども、まあ、小型でタコ足にこううまいこと刺さるタイプを買って、はい、で毎朝、あ、しまった充電器刺すの忘れたって言って慌てて刺して支度する40分ぐらいで急速充電を今してもらってます、
はい
はい、
早いでしょ、全然違うでしょ、
早いです、全然違います、うん、家を出るときにスマホをこう充電器から外して見たら、あ、すごいフルになってるっていうね、
ね、
もう本当助かってます。
めっちゃおすすめした。
これは買ってよかったわっ。
針があったでしょ。
はい、ね。思いまして、そうなるとですよ。それを体験してしまうと、もう普通のに戻れないわけですよ。
そうですよね。普通のに私はもう戻りませんよ。はい、本当にね。
私常にバッグの中に一応充電器をこう忍ばせてるんですけれども、そちらはまあ普通のタイプを入れてるんです。はい、で、もうそれ使う気にならないじゃないですか。
そうです、
贅沢なことに、
はいはいはい、
あ、贅沢なことにっていうので、本来はまあ、基本的にはこう家で充電していたらもちろん丸一日しっかり、ね、iPhone を持つので、持ち歩きはそんな必要ないから、前にクムさんがおすすめしてくれたのが薄いタイプの充電器があるんですよ、はい、フリスクサイズって言ってる、
うん、
はい、それはまあまた今度ねって見送るつもりだったんですが、実は明日からちょっと一泊で旅行に行くことになりまして、そうなるとこう欲しいじゃないですか。
そうね、
持ってきたいじゃないですか
そうね
っていうので、昨日注文しまして、
はい、
はい、
今日届いたわけですね。今日配達
ね、今日は朝あたりに午前中に来るのかなと思ってたんですが、家に帰ってもまだ配達中になってて、ご飯食べ終わっても配達中になって、お風呂入った後も見た時には配達中になってて、あ、もう明日持っていくのは無理だって諦めたんですけれども、ホットキャストの収録の準備してしながらこうふっと見たら、はい、配達完了になってて慌てて外へと取りに走って、
アマゾン便ですね、まさにね。
そうですね、もう本当遅くまでご苦労様です。
最近はアマゾン便っていう名前になってますからね。
あ、アマゾンですって持ってきますね、
はい、
で、あれがハンコがいらないっていうので、私いつもシャチハタ持って出て、あ、いいんですって言われてしまうもうキャップも外してね、さあ押すぞっていう感じなんですけど、
はい、
ああ、というわけで、実際に持つとね、
私ね欲しいけど持ってない、買ってないからね、
うん、フリスクサイズのちょっと厚さが厚いかな。
どうなんですか、良さそうです。
いや、すごい、ちょっと全体的に丸っこくて可愛いですよ。
はい、
かわいいっていうかわいいだけじゃダメ
いや、まあいいんじゃないですか、
うん、私はもうポーチにこういうもののケーブルとか入れるんですけれども、今までね、サイコロみたいな
はいはい、
立方体のものを入れるとボコってなってたんですよね。
しかもね、
あれでちょっと気に食わなかったんですけど、
折り曲げてもらえないからね、あれね、コンセントの何先の部分が当たったらいろんなものを傷つけそうで邪魔なんですよね。
ああそうですね、はい、
標準のやつね、
うん、まあ、今回のはもうだからスッとスッとあの他のものと同じように並んで、あのお行儀よく片付いてくれるので、ああこれは良さそうだなって思ってます。あとはもうね、今日カバンに詰めてこの2日ぐらい持ち歩いてどうだったかっていうところなんですけれども、
いやでもさ思うけど、うん、ミッチーさんは分からないと思いますけど、うん、今回の iPhone11 から使われている CPU はめっちゃ賢いですよ、はい、
うん、
iPhone X から比べると 10S か、
え、
私 10S Max 使ってましたけれども、バッテリーの持ちは全然違います。
なんかこう使い方に応じてそのバッテリーの消費をこうコントロールしてくれる、
そうです、その要は
表示が出てましたけど、
CPU が速くなって、うん、その性能が良くなった分そういう、 こう電源コントロールをしてるらしいんですよね、
うん、
まあ、そのおかげでこうバッテリーの量は大して変わらなくてもよりバッテリーが持つようになったっていうことらしいんですけれども、めっちゃ実感しますから。私が使っていたのは 10S Max だったわけで、それを今回 11 Pro Max に変えたわけなので、サイズはほぼ一緒なわけですよ、
うん、
で実際少しバッテリーが多くなっているとは言いますけれども、まあ、それにプラスしてこの CPU の電源制御のおかげで確実にバッテリー伸びてますから、
うん、
1日に充電しようとは思わないですもんね。追加充電必要とはしない。
あ、そうですね、
ああっていうぐらいに良くなってるので、あ、こんなに変わるもんなんだと、その制御で、
うん、
っていう部分に関しては感動してます。だから予備バッテリー持っていく必要がなくなっちゃった、通常
では。そうです、そうなんですよね、うん、だから今回その予備のバッテリーを、モバイルバッテリーを買うかこの充電器を買うかっていうので悩んだんですけど、持ちを考えると、うん、充電器でいいかな、
うん、まあだから泊まりだとね、うん、結局ホテルとかで充電できるわけなので、何も重いバッテリーを持っていく必要はないわけじゃない。
最近もう本当どこね、カフェとかでも充電できるじゃないですか、
はい、まあ、基本ねホテルで充電しとけば1日持つわけなんで、
う
ん、
そうね、
はい、泊まっている時に充電しておけばいいだけの話じゃない。しかも下手したら30分で結構半分ぐらい戻るわけなので、
うん、
全然悩まなくていいね。いやバッテリー充電するのに時間がかかるのってやっぱりストレスだと思うんですよ、
うん、
使ううちに。それがこんなに改善してくるとやっぱ使い方が変わってくるよねっていう気もするので、
はい、あと一つだけ私の中で惜しかったのがですね、クムさん言ってましたよね、ケーブルも一緒に変えって、
はい、
ね、専用の、
はい、
買ったんです、
はい、
買ったんですけど太いんです。
あー、なるほどね。
うん、多分しっかりした作りでね、長持ちするんだと思うんですけれども、携帯するにはちょっと、
あ、そういうことね。
うん、太めだったなっていう、
標準がね、はっきり言ってアップルのやつがね、もろ、うん、すぎなんですよ。何が一番腹立つっていうのは、まあ、すぐではないね、私は結構綺麗に使う方なので私が使ってて断線したやつはないんですけれども、子供とかが使ってるのはあっという間に断線しますから。
あ、
断線っていうかこうボロボロになる、もうあっという間にケーブルの中身が見えてくるみたいになって使えなくなってるのが複数ケーブルあるんで、
うん、
なんでこんな脆いのっていう、最初からこれ切れるように作ってるんじゃないのぐらいの、まあ、そのぐらいの使い方をしてるわけですよ今の、まあ、若い子って言ったらあれだよね、その人によるんだろうとは思うんだけど、物を気にしない人たちからすると あっという間に断線するっていうのは分かりますよ。
あのほら充電しながら、ね、
使ったりする
わけ、スマホ触ってたりとか、そうそうそうそう、寝転がったりとか、そんなんすると断線するのはすごくよく分かります。
そうそう、私はそういうこと、そういう使い方絶対しないから、うん、私が使ってるやつはならない。基本的に全部綺麗なんで、スマホも、うん、iPad も全部綺麗ですけど、やっぱ子供に与えたものはもうあっという間にボロボロになっていきますからね。
まあ、私は断線させたことあるから
何をしたらこうなるのかわかります。しょっちゅう小言言ってますけれども、うーん、キーボードとかもいつの間にかなくなってるからね。キーが
キーボードがなくな
る、キーボードの中のキーがなくなってますからね。何をしたらそのキーがなくなるんだよ。
どんだけ激しく叩いたの。そう、
どんだけ激しい使い方してんだよ、ね、はい、まあそんな感じで、
はい、
道サポも、はい、便利に使ってるということで良かったんじゃないでしょうか、
はい、そうですね、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は石油ストーブの季節ということで、クムさんが石油ストーブ始めをしたっていう話題をお送りしました、はい、皆さんストーブ出されましたか。
ああそう、ね、ストーブネタで言えば今日ケトルを買いました、
うん、夜間、
夜間、
うん、おしゃれ夜間ですか。
おしゃれ夜間じゃなくてアウトドア夜間ですよね。
あ、
はい、ユニフレームのキャンプケトルっていうのをね、昔から、うん、昔っていうかこうね、こうキャンプじゃないけどこうアウトドアにちょっとハマり始めてからずっと欲しくて、欲しかったけど、うん、まあいらないよねって思って他の別のタイプの軽いケトルを買ったりはしてたんですが、うん、ついにね買いました。まあ昔ながらのタイプのケトルですよ、こう焚き火にかけられるようなタイプのステンレスで、オールステンレスの、
うん、
はい、
もうそのストーブ専用で、
そうね、結局その夜間って使ってます？今、ミッチーさん、家で。
うん、夜間、お湯沸かすのに。
はい。
はい、
うちはね、夜間ってあるんだけれども、うん、柳総理の夜間があるんだけども、その量普段使わないから、もう直してあるんだよね。
私、あの、コーヒー用の、前にクムさんからもらったの、はいはい、コーヒーを入れるようなの、口の細い。はいはい、やつあるじゃないですか、はい、あれでもうあの
何でもやるでし
ょ、もうそれで飲み物とかあのスープとか、はい、インスタントのね、はい、そういうものだったらそれでちょうどカップ1杯2杯とかいうのちょうどいいので、
まあ言ってしまえばあの、うん、あれで4杯分ぐらいまで入りますよね、
うん、
コーヒーで、
ね、まあ、あんまり、
うん、
あそうですね、でもね半分以上入れるとね逆流して、
そうなのよ、わかるでしょ、そう、そこなんです、
細い細い口とか、ね、
そうそうそう、用心しなきゃいけないのはあのコーヒー用のポあのケトルって下の方からこう上がってるんですよね、うん、先が、
あの、そうそうそうそう、
出口がね、で、うん、あまりにもお湯を水を入れるとこう沸いた時にピュンピュンって飛び出してくるんですよ。
そう。そうなんです。
熱湯が。
そうなんです。
そうなんです。なので、水の量をかなり用心しないと、あの、ストーブの上には乗っけられない。
うん、
まあ、乗っける。
確かにね。
乗っけることはあるんですけども、うん、あの、その時はかなり水の量を調整して、
減らした状態。本来のコーヒーを入れるという使い方でだったら多分問題はないとは思うんですけど、
そ
うそうそう
そ
う、
それだったら
使える。それ以外の、もっとカップラーメンですとか。
いやいや、そういう意味じゃなくて、結局、置きっぱなしにできないわけです。
あ、
置きっぱなしにするためにはある程度の水の量を入れておきたい。
うん、確かに。
結局、湯気を出すために置きたいわけじゃん。
あ、そうね。そう、加湿
になりますもんね。加湿の、加湿のため&使いたいときにお湯を使いたい、
うん、
だけれども入れすぎると水がお湯熱湯が出てしまう、で入れないと今度は気づいたら水がないかもしれない、
うん、そうそうそう
っていうんで怖いくて使えないわけですよ、
うん、
その沸かすときという目的を持って沸かし終わったら外すっていうふうにしない限り、
うん、そうね、かけっぱなしはちょっと無理ですね。
そうなんですよ、無理なんですよ。だからうちも本当に今普通使っている表に出ているケトルはそのコーヒー用のケトルしかないわけですよ、
ええ、
普段必要ないからね。
うん。
なので、これじゃ困るなと。お湯を、その、乗せとくようには。
うん、そうね。
じゃあ何か欲しいなって思った時に、これはじゃあやっぱりあの前から欲しかったキャンプケトルが欲しいよねと。
ああ、なるほどね。
はい。で、ちゃんと今日買ってきましたけども、これ以上入れると吹きこぼれますっていうラインが書いて、あ、大丈夫なのねと。ちゃんと考えてあるのね、うん、と。まあもちろんそこまで入れませんけど、そのちょっと下ぐらいね。使う分には何の問題もなく使える。いやー、いい買い物したなと。やっぱこう、最初からね、欲しいと思ってたものを買うべきだなと。これ一生もんだなと。はい。まあそんな買い物してきましたよというだけですけどね。ストーブの話からここに行くと。
はい。私お湯が夜間吹きこぼしちゃうのが、私が粗骨者なせいだって、私の粗相だって思ってたんですけど、違う、あれはもう仕組み、みんななるんですね。
あれは仕組み上、仕方がない、うん。その上まで入れるものじゃないんだよ。だから。コーヒー
を、
ね。
いや、だから一応加減をして、もちろん一番上まで入れないですよ。
はい。
半分ぐらいに、とかにしてるはずなのに、それでも出てきちゃう。
そうそうそう。それはね、沸騰してそのまま放置しとくと出るんですよ。だからもう、ついとくぐらいしなきゃいけないんだよね。
うん、そう、お湯が沸いた音っていうよりもお湯が吹き出してで前についたてみたいなの油跳ね用で置いてるんで、はい、それにバシャンバシャン当たる音でハーって止めに行くんです。
一応お湯沸かしタイマーみたいなのがついててそれでやるんですけど、うんうん、それでもたまに超えて出たりしますからね。だから、うん、結構用心しなきゃいけない代物ですよ、コーヒー用のやつはね。
なるほどね、うん、まあそういう意味ではやっぱり
普通はさ上なのよ。普通は上に口があるんで、
うん、ついてます、
ね、コーヒーのやつは下から来るんだからダメなの。
なる、
はい、だからダメなんだけどコーヒーを入れるのには必要なんですよ、あの仕組みがね。
ああ、そんなの聞くと普通のケトルが一個欲しくなるじゃないですか。
いやー、いらないんじゃない？別に普通に生活する分にはいらないと思う、う
ん、
最近は。
なんか大きいお茶とかはね、うん、夏場にお茶を沸かせるようなのは一個持ってたんは持ってたんですが、もうずっと使ってなくって、そんなんじゃなくって、もうちょっとなんか小ぶりなのが欲しいなと、
うん、はい、
先日入った食堂で、何、昔懐かしい何色っていうのかな、黄色っぽい色の夜間あるじゃないですか。はい、昔なんか運動部とかがでっかい、
はいはい、
大きい夜間とか持ってね。
中高とその夜間でお茶が必ず出てましたよ、学校で。
そう。
はい、
そう、給食とかで、はい。で、あれのすごいちっちゃいのとか。
うちね、そうそうそう。
あれ欲しいなと思ったんです。
あのタイプの急須があるんですよ。金属の。銅ですか、銅じゃないや、安いやつだから、そういう、こう、うん、あの色の、
うん。
最近使ってますよ。っていうかね、うち、
それ火にかけれるの？
かけれない。これ。
ああ。
でも金属ですけどね、急須なんです。だから、うん、針をだっけ？のガラス製品の。
うん、
の急須をずっと使ってたのね。ずっとっていうか、うん、あれってしょっちゅう割れるんですよ。
うん、
割れるし、かけるし。で、うん、もう何年ぐらいかな、 4,5 年ずっと割るなりしながら割ったらまた買ってきて、まあ、1,000 円ぐらいだからね、うん、割ったら買ってきて割ったら買ってきてっていうのを続けてたんですけど、うん、こう、まあ、みんなやるわけよ。家族が割ることもあるし母親が割ることもあるし、うん、私が引っ掛けて、うん、まあ、私比較的少なめだったと思うんですけど、
うん、
でもそれでも先が欠けたりとかね、ある、うん、あって、綺麗で物はいいんだけれども、こう、すごく破損率が高い、
うんうん。
どうしようと思ってて、昔ながらのやつの方がマシなんじゃないかなって思ってた時期もあって、
う
ん、一度買ったんですけど、またそれも割っちゃって、これダメだと、本当に。
うん、
うちで、その急須、普通の陶器の急須を使うのは、うん、無理だなっていうふうに、こう実感して、じゃあ昔ながらの、こう、なんか、なんていうの、ホテルじゃ、旅館とかに置いてありそうな、 金属の急須がいいんじゃないのっていう話になって見つけたので、結局今それになってます
。うん、そうなんですね。私もやっぱりこうなんか引っ掛けたり倒したりなんだかんだでかけさせて、かけたり割ったりしてダメで、でしばらくずっと使ってなかったんですが、もういいだろうって先日あの買ったんですよ、陶器の。
はい。
怖くてしまってある
意味がない、意味がないけど、ま、あのうちの場合毎日こう朝昼晩って母親がいるときは使ってるんで、なおさら稼働率が高いんですよね、うん、だからなおさらなんだと思うんですけど、うん、気をつければいいんだけれどもね、気をつけてても、うん、やっぱ割るときは割るんですよね、どうしてもね、そう部分的に割るんだよね。だから
まだそれよりかはガラスの、うん、耐熱ガラスのポットの方がまだ私はまあ、蓋はさっさと割ったんですけど、うん、本体の方、まだ持ちはよか、いいかな。
いや、でも、結局そっちを使ってますけど。耐熱ガラスの急須ですよ、言ってしまえば、うちが使ってるのは。うん、それでも割るからね、やっぱりね。うん、だから、あ、こう、本当に、これはダメだな。
消耗品だからね。
そう、消耗品とはいえ、やっぱり1年に3個とかやっちゃうと、もう。
ちょっと多いな。
そう。っていうのがあって、今は金属にしましたけど、あ、非常にこう、うん、いい感じで使ってますけどね。うんうん、
ね、なんかだんだんだんだん年取ってきて、こうそういう使い勝手重視のもの
を、そうだね。まあでも見た目はもう、うん、まあまあ昔ながらで可愛いのは可愛いんですよ。うん、言ってしまえばね、うん、その旅館っぽい感じが、
うん、
そう、決してその見た目がかっこ悪いなっていう感じはなかったので。それは品はないよ、品は品はないんだけど実用性重視でいいじゃんっていう感じかなっていうふうにね、うん、最近は思ってけどね、うん、でも日本製じゃないんだね、韓国製でしたよ。
へえー、
そうで日本製のやつもあるんだけど値段がねこう可愛くないっていうね、うん、まあなかなかはい全然話が一体どこからどこに行ってるのかって感じです
はい、まあじゃあいただいたコメントをご紹介しましょうか。
そうですね。はい。
はい。スイスさんからいただきました。さて、今日はボジョレーヌーボー解禁日。一体どういう表現が出てくるのか楽しみですね。私は若すぎるボジョレーは苦手なので、出先で買った普通の赤ワインを毎日チビチビ飲んでいます。ということです。どうもありがとうございます。
はい。
今日だったんですね。
そうなんですよ。私も知らなかったけど。なんか数日前にスーパーでそういうの見かけたい、その、もうすぐですよっていうのを見かけた記憶はあるんですけど、うん、今日だっていうのは知りませんでした。ニュースもほらあんま見てなかったから今日がボジョレの日だって知らなかったんで、うん、ちょうどお昼のタイミングでは、
うん、でなんか1ヶ月前からアピールしてたから、うん、いつかなと思ってて今日スーパーでこうワゴンに並んでてあれいつの間に昨日おとといって思ってて今スイスさんのコメントであ今日だったんだって知りました、はい、というのでクムさん飲んだんですよね、はい、
あの今日ちょうどそのケトルを買いこう、こうつながるわけですよ。ケトルを買いに行った帰りに、ちょうど白ワインのボックスが切れてたのでそのお値段お手頃のね、近所にはないんですよそのお手頃ボックスは。でそのお手頃ボックスを買いに近所ねちょっと離れたところのね酒屋さんに行ったわけで、でそしたら目の前にボジョレーが並んでたわけです。あ、今日だったんだって思いながら、うん、でもその1700円とか1900円とかそんなのはいや1900円のね1300円ぐらいの白ワインのボックスを買いに来てるのにですよ1900円の一晩で飲んで飲み終えちゃうボジョレーを、ね、買うわけにはいかず、
うん、
と思ったら右側にその980円ぐらいのペットボトルタイプのボジョレーが売ってたので、うん、あこれこれと思って、一緒に買ってきましたけど、
うん、
はい。
で、今年はどう表現するような味でした？
いやわかんないよ去年飲んだか記憶にないからさ多分去年も飲んでるような気がするけど、うん、はい。あのねだってほらもっと基本的に若い味なわけじゃないボジョレーって、
うん、そうね。
そうなんですよ。深みはないよねはっきり言ってね、
うん、
全然ないと思います。でもあのねこの微妙な苦味があるんですよ、新鮮だからこそ出る苦味、ブドウの苦味みたいなのかな、うん、 それが意外と心地よくて。
おう。
1900円出すんだったら、もっとうまいワインはあるだろうと思いますけど、
うん、
980円ぐらいだったら、これは飲んでもいいんじゃないのかなっていうような、そんな感じです。
なる
ほど。はい。いや、もちろんね、高いボジョレーは、もちろん、いや、そうそう、去年高いの飲んだんだっけな。去年か一昨年かそうだったと思う。やっぱり高いのはうまいねって言った記憶があるような記憶があるので、うん、そうそう。だからね、安いのとはどうかはわからないけど、
うん、
深みはなかったね。確かに。でもそれは私が飲んだのが980円のペットボトルタイプだからかもしれない。
うん。まあ、ね、若さを楽しむお酒だから。
そうそうそうそう。正しいんだよ。
うん。
うん。うん、と思います。はい、結局、ボジョレーって一回飲んだら飲まないじゃん。
ああ、
人によるんだと思うの。うん、それはね。
なんだろう。ずっと、その、解禁日に飲むのもあるし、あとはずっと、後で、普通に飲むっていう選択肢もある。
でも値段的に割り合わないでしょ。
まあ、ボジョレーだから。
そうそう。いや、飲み屋とかで飲むのはいいんだよ。逆にさ、みんなとかでこう、一本頼んで飲むみたいなのはありだと思うんですよ。
うん。
でも、家で買って、ボジョレー2本目、この後行くかって言ったら、なんかない限り行かないな。
うん。
っていう感じではある。
なるほど。
はい。まあでも、ほら、お祭りだからね。一本ぐらいはいいかなって、毎年。
そう。
思ってますけど。
そう。今年も美味しいワインありがとうっていう、ね。
はい、そのぐらいのね。普段飲んでるのメーカーとは違うけどさ。
うん、
はい。
ワインに感謝をみたいな、そんなお祭りですもんね。
そうです、そうです。なんだかんだ言って3リットルのボックスしか買わないですけど、私は普段は。
じゃあ私は、ね、旅から帰ってきたら。
はいはい。美味しかったんで、今年のやつも、飲んでみていいと思います。
いや、
は
い、今日いいなと思って、うん、うちにもワインあるから飲もうかなって思ったんですが、私まだやることいっぱいあって。
そうね。明日からね、旅行だから、ね。
明日始発ですか。
はい。はい。
はい、
ぜひ、高いのはね、無理してまで飲む必要ないと思いますけど、うん、最近ほら、ペットボトルタイプがあるんで、うん、あれでも十分だと思いますんで。
そう、あれで随分敷居下がってね、
はいはい、
なんかチャレンジしやすくなりましたもんね。
うん、あれいいと思いますよ。そうそう、うん。税金的にもちょっと安くなったんでしょ、確かね、今回ね。
そうね。
はい。まあ、それでもね、下がる金額って数十円ではあるんだけれども、まあでも、少しでもね、飲みやすくなる金額になってくれるんならいいんじゃないかと思います。私も、ね、毎日飲んでる、結構ワインは飲んでるので常にボックスは白と赤が置いてあるからね、うん、家にね、
うん、
はい、いいですよ、ワイン。
ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタットコソットさん、ニワッチさん、ダイさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。
そういえばですよ、前言ってた、はい、サポーターの人たち、今までサポートしてくださった人たちみんなに送るなんか特別音声みたいなの作ろうかみたいな話をしてましたけれども、うん、せっかくなんでもうね、このまま行くと忘年会的な12月ぐらいのどこかで1本お届けしようかなと思ってます。
そうですね、
はい、
はい、どんな話が飛び出すのか。
いやいや、
それはもちろんあれですよね、飲みながら、私とクムさん飲みながらっていうことですよね。
ああ、別にいいですよ、飲みながらでも忘年会だからね、うん、生配信はしませんよ。はい、
なんかろくな話が出てこなかったらどうしようと思
います。だってほらサポーターの皆さんだけなんで全部合わせてもどのぐらいだろうね、
うん、
30人ぐらいか全部、もう最初の1回だ。あ、でももうちょっといるかもね、
うん、
多くても50人ぐらいでしょ。
そうですね、
はい、まあ、1回買ってくださった方にもお送りするので、
うん、
はい、まあ、メールチェックしてください。その、まあ、始まったら、ね、またお知らせしますので。
そうですね、はい、そしてまだ間に合います。
そうそうそうそう、そうなんですよね。こう一応何回までのサポートっていうお知らせはしてますけれども、最初購入された時に。でも日付じゃないから忘れちゃいますよ。 あらっていう感じで名前を聞いて、名前がないっていうことで買ってくださってる方もいらっしゃいますけれども、いやいいんですよね。本当はこうその時に合わせて今週まででしたっていうメールを送ると営業的にはいいんでしょうね。なんかそこまでするのもちょっとなっていうね。お知らせリマインダーみたいなのも本当は自動送信されるといいのかなとかね。
まあ、あの番組ね最後まで聞いていただいて、
はい、
という、
あ、そうそう、でも実はペイパルにもあるんですよ、そういうシステムが、こう月額課金みたいな仕組みがあるんですけど、それもねさすがにちょっとこう忘れてずっと課金されてましたみたいなのも申し訳ないと思うので、
は
い、
あのホットキャストはもうちょっとライトな感じで、
はいはい
はい、
そうなんです、
ね、やってますので、う
ん、あの金稼ぎが目的で番組をやってない。いやもう 今の皆さんの分で十分こうサーバー代は出てるので
ありがとうございます、はい、
まあ、そこですか、ね、はい、ということで、
年末
12月には1本やろうと思ってます。お待ちください、
はい、お待ちくださいということで、それではまた来週、さよなら、
さよなら。